たライバルも家族や仲間背負ってきた宝物見失わないように支えられて気がつくストーリー君だからこそ本当弱さを見せられずにいた強がってごまかして無理して笑ってその笑顔の裏のたくさんの涙がいつか教えてくれるよこの歌が君に届く
毎週火曜日22時札幌から世界進出を果たしたヘビーメタルバンドマーヴェリックのヘビーメタル専門番組を続けていきたいと思っても良いですか？チェックしてご覧なさい。生だよろしく。
ウィークリーマーヴェリックアワーヘビーメタルロマンス
Ready Roll DYD
神川雅史の未来地図。未来地図。
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミの提供でお送りいたします。
8月6日火曜日午後7時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんばんは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントは北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミの釜江口美優です。よろしくお願いします。
はい、番組最後までお付き合いください。皆様からメッセージリクエストをお待ちしております。 E メールアドレスはこちらでございます。
はい、未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。メッセージお待ちしております。
さあ、みゆちゃん、
はい、
ね、北星学園大学、今日はね、
はい、
経済学部経済法学科足立ゼミ所属の釜江口美宇ちゃんですね。はい、今日のアシスタントです。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。
久しぶりです。
はい、どうですかこの暑さ、大丈夫？
あ、もう寝られないですね。
うん、
もう毎日3回お風呂入ってますね。夜帰ってきて、 お風呂入って、はい、朝お風呂入って髪を乾かしたら体がベタベタなので、はい、もう一回洗って、
はい、
服を着て出かけてます。
うん、なるほど。はい。夜は眠れます？
いや、
先週はやばかったですよね。
本当ですね。氷枕をしても全然眠れなくて。
あのエアコンは？
エアコンはないんですけど。
扇風機はある？
あります。
で窓は
開いてます。
あ、開けて、
はい、
あ、防犯上大丈夫な感じで。あ、
全然大丈夫です。
そうですよね、
はい、
私も先週はの月曜日ですから火曜日の夜中、
はい、
27度を下回らなかった日、
はい
はい、で月曜日少し仕事を夜遅くまでしすぎまして、
はい、
でそれでそのままシャワーを浴びてね、寝ればいいのに、やはり少しお酒が飲みたくなって、
はい、
で少し量多めに飲みまして、
はい、
でそのまま窓は開けたんですけど、で扇風機は多分1時間後ぐらいには止まるようにして寝たつもりなんです。あまりよく覚えてないんですよ、
はい、
で、まあ、1時間で扇風機は止まりますわね、
はい、
その後に、その後というかもう何時かわからないですけど、とにかく具合悪くて、でもう気持ち悪くて目が覚めて、
はい、
あ、これはまず脱水だろうと、
はい、
でもう熱中症かなと思ってすぐエアコンをつけて、
はい、
もう19度ぐらいにして、
はい、
扇風機を回して、もう気持ち悪いながらもスポーツドリンクをこうの飲みながら、
はい、
もう戻したらもうまずいと思って、うん、とにかく少しずつ量をこう飲みながら横になっていたら、まあそうですね、1時間2時間後ぐらいには少しずつ調子が良くなってきて、ですからもうその日はもう調子が悪くて悪くて、はい、ですから先週も今週も、まあ、どうしても外に出なきゃいけない以外はもうまず外に出ない。
そうですね、
はい、
暑いので、
でもう電気代はお構いなしで、
うん、
もうエアコンはもう朝起きてからもう必ずもうつけると、
うん、
もう全然窓を開けて風通しなら風なんか入ってこないし、扇風機回しても熱風しか来ないしなのでもうエアコンつけるしかないんですよね。
も
うそうしないと全然仕事なんかもう全然できないような状況で、なのでもう起きてもう食事をする時からもう部屋はもう冷えてるような状況、
うん、
なので先週はさすがにエアコンをつけたまま寝るのはちょっとあ、逆にその冷房病になりそうで頭が痛くなっちゃうし、
はい、
なので窓を開けて扇風機を3時間後に切れるようにして、4時間後にクーラーがつくように設定して1週間過ごしました、
はい
はい、いや本当にね、この間病院行きましたけど、 やっぱり脱水は、とにかく脱水は冬でもそうですけど、うん、とにかく例えば500ミリのビールを2缶飲むと1リットルじゃないですか、
はい、
そうすると体から出る水分って 1.1 リットル出ちゃうんですって。だから喉乾いたって言ってビール500ミリを2缶飲んでコロンと寝て、あの27度を下回るらなかったような日はもうあっという間に脱水になってしまうんですって。
あ、すごいですね。
なのでまあですから最低 1.2 リットルぐらいの水分を補給してから寝る、
うん、
もう、まあ、それでもトイレに行っちゃうと同じなので、
うん、
とにかくお酒は控えた方がいいよと。だからまず500飲んだら500の水を飲めとそしたらもう飲みたくなくなるでしょうきっと。とでもそれぐらいしないと、でやっぱりこう当然ね、そんなに私も若くありませんので、とにかく脱水には気をつけてって 昔からというか、その何年か前からは主治医の先生にはね言われてたんです。とにかく脱水気をつけてよって。でこの間行ったらやっぱりその話をしたら、 だから言わんこっちゃないでしょって、うんうん、本当に危ないのでね、若くても熱中症で亡くなられた方とかいらっしゃいますし、
うん
うん、特にご高齢の方、幼児の方、小さいお子様とかね、本当に気をつけていただいて、
ね、
ただ私たちってやっぱりお酒がどうしても飲みたくなってしまうの で、
ね、
要するにビールっていうのは水分補給にはならない、
うん、
仮に1リットル飲んだら 1.1 それ以上外に出してしまう、うん、水分をもうあっという間に脱水なわけですよ。飲んでる間水分取ってない
そうです、ね、
食ってましてや 1.1 リットル飲んだ以上に水分を体から出してしまうっていう、もう脱水になろうと思って飲んでるようなもんですからね。そのまま暑い部屋で寝たら、
うん、
もう当然汗っていうか、もう汗も出ない方ですよね、きっとね、あの具合悪さ、
うん
うん、で、ここの 1,2 週間ですから汗をもうかかないように、まあかかないですよね、事務所にいればクーラー効いてるし、はい、外出しようと思えばすぐもう車もそれこそ冬じゃないけどエンジンスターターで冷やしておいて、
はい、
で車に乗り込む、うん、現地についても冷房が効いている。だからここ2週間ぐらい汗をかいてなかったんですよ。でもそれもまたきっと体に悪いなと思って、その新陳代謝っていうか、なので昨日久々に自宅で熱い味噌ラーメンを食べてみようと思って、
はい、
でも大丈夫、でも食欲があったのでいけるかなと思って作って、もちろんキンキンに部屋を冷やしまして、
はい、
それで扇風機も回してラーメン食べたんですよ、
はい、
したっけ、もう異常なほど汗が、
うん、
今まで全然かいてなかったので異常なほど汗が出て、ラーメン半分ぐらい食べたら今度具合が悪くなったんですよ、なんかこう戻しそうになって、なんか頭クラクラしてきて、でラーメン食べるのやめて、
はい、
でまたとにかくそのままかあの部屋を冷まして手が冷ましたままの状況で水分補給をしたとそれが昨日か、
うん、
昨日の夜7時か8時ぐらいで 2,3 時間すると調子よくなってきたのででやっぱり仕事を再開して、
はい、
うん、でうん、ちょっとね、こう結構嬉しいことがあったじゃないですか、まあ、これからお話ししますけど、
はい、
全英女子の支部の日向子、
はい、
選手ね、
はい、
とかね、なのでそういうのがあって、ね、具合悪くなって調子よくなっちゃったらどうしてもまた飲みたくなっちゃってだけどもうしっかり水分たっぷり、もうビール以上の水分を取って、
はい、
昨日はちゃんと寝ましたし、
はい、
で今は25度を下回ってきましたから
ね
逆に朝起きると寒いんで窓開けたまま寝て、
うん、
で途中でもうクーラーは寝る前に消して、
はい、
で扇風機は2時間ぐらいに消えて、で朝方もう寒いぐらいですもんね、うん、窓開けてると、やっぱり25度下回ると結構、うん、ちょっと肌寒いなっていう感じで目が覚めますよね、うん、いや先週はね本当に参りましたし、
うん
うん、どうしたもんかなと思いましたよね、うん、いや、はい、水分をちゃんと取って寝ればいいんです、
はい、
あととにかく暑いと思ったらクーラーをつけっぱなし、
うん、
窓開けっぱなし、扇風機もしっかり回してっていうことですね、
はい、
うん、いや気をつけましょうね、
はい、
はい、ではまず1曲お聞きいただきましょうか、
はい、
先週ねリクエストいただいておりましたラジオネームおかんさんのリクエストで、ですねチューブをおかけしましょう、はい、メッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです、
はい、未来@776.fm mirai@776.fm です。メッセージリクエストお待ちしております。
はい、お待ちしております。それではラジオネームおかんさんからのリクエストで、チューブ、あーなんて休み。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
レディオー TYT
時刻は19時20分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミ所属の釜江口美優です。
はい、メッセージお預かりしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム5番アイアンさんです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。はい、こんばんは。暑い毎日ですね。はい、高校野球や先日の女子プロゴルフやラグビーなどスポーツ観戦を楽しんでます。はい、皆さん夏を乗り切る食べ物は何ですか？私は先日久しぶりに食べたうなぎかが美味しかったです。リクエスト米津玄師の海の幽霊ですね。はい、かしこまりました。夏を乗り切る、要するに夏バテしない食べ物、なんか気にしてます？
いや、特に何も気にしてはいないんですけど、
食欲はなくはないですよね。
なくはないですね。けどやっぱアルバイトしてるので、そば、はいはい、はやっぱりさらっと食べれていいなって思います。
うん、あ、そっか、そばが好きなんだもんね。
そうですね。
あ、思い出した。
そば、なんかいつもはなんか盛りそばとかだけなんですけど、
はいはい、
なんか薬味そのままっていうのをなんか楽しめるようになってきて、盛りそばとかざるそばとかシンプルなものを楽しめるようになってきて、
はいはい、
ネギとか揚げ玉だけで楽しめるようになってきたので、うん、やっぱり夏なので結構あの厨房の方も結構冷やして出してくれるので、
うん、
美味しく。
私も今は昼は事務所で食べるときはそばです。そばを茹でてめんつゆに氷を入れて、でそば冷やして、はい、であと一緒にまあ、ラーメンじゃないんです、餃子も一緒に食べるんですよ。で、そうだ、私の夏を乗り切る食べ物っていうか今意識して食べてるのはニンニク、あのチューブ入りのニンニクをいろんなものにつけて食べてるんですよ。で、今のめんつゆにもこうニンニクを入れて、で冷ややっことか食べるときもニンニクつけたり、はい、その餃子にもニンニクつけて食べたり、はい、私はねニンニクで乗り、今年の夏はニンニクでニンニクって言ってもね、そのチューブ入りのニンニクでいろんな食べ物につけて食べると、はい、なんか最近美味しいもの食べてないです、みゆちゃん？
最近美味しいもの、焼肉食べました。
食べたいな焼肉、
はい、
だからね、私肉が脂っこいものが得意じゃないんですよ。だからラーメンももう脂っこいのもダメですし、で焼肉もほとんど食べに行かないんです。だから夏バテしちゃう、要するに栄養が本当に偏っていて、 やっぱり魚、今だったらやっぱり刺身系、で特にマグロとかカツオとか、
はい、いや美味しいですよね、
ただ逆にやっぱり油も取らないと、
そうですよね、
で肉も食べないと、でただ肉食べるんだったらやっぱりビールに合う焼き鳥ぐらいなんですよ、鳥ぐらいなんです、でやっぱり豚もビタミンとかね豊富、ビタミン A、B 豊富だし、牛肉も食べなきゃって思いつつも別に一人焼肉は行かないし、
はい、
ただ今週と来週に飲み会があるので、でそういう時はあえてそういう海鮮居酒屋行っても、で当然海鮮は美味しいので食べますけど、あえてそういうコロコロステーキみたいな、要するに牛のステーキだとか、そういう肉系のものをあえて頼んで、でそこでもう必ず取るようにはしてるんですよね、そうだ今週は高校のプチクラス会があって、来週は地元の岩見沢で中学校の同窓会があって、これここはプチじゃなくて結構来るのかな、先生方も来るっておっしゃってた。
あ、そうなんですね、
はい、いや数年前に 4,5 年前に大々的に、卒業して何十周年40周年だからで結構数百人が集まったような大々的なのには仕事で私行けなかったんですよ、で来週はでなんと火曜日なんですよで、あ今年も無理かと思ってたら時間が15時からなので、
昼間なんです
ね、はいはいはい、あれこれまたなぜそんな早い時間、まあ先生方のことを気遣ってるのかなか分かりませんけど、15時からなの、待てよ15時からだと19時に間に合うなと思って、来週は誰どなたでしたっけ、りなちゃんでしたっけ、
来週は確か内山だった気がします、
なので、
はい、
あ15時午後3時なら2時間ぐらい、何時間でなのか分かりませんけど、
はい、
まあ途中退席しても2時間ぐらいは入れるじゃないですか、5時ぐらいまでは入れるじゃないですか、はい、で闇沢なので快速とかに乗れば新札幌多分5時半ぐらいの列車に、列車というかに乗れば、電車に乗れば、多分間に合うので、
はい、
ただ若干アルコールが入っているまあもう40数年ん待って、中学校の卒業とは40年ぶりかに会うですよ、先生とか特にで友達も友人も特にそうですよね、40人ぶりですよね、なのでまあ先生ね、私ぐらいたちの年になると先生なのか生徒なのかわからないっていうような感じになっているのかな、まあ先生もね亡くなった方もなんか結構いらっしゃるみたいだし、そうですよ40年経ってるんですもんね、その時に先生が40歳やったら80ですもんね、私の担任の女性の先生は参加されるっていうので、もうぜひね会いたくってお話ししたくって、来週は楽しみなんですけど、ただラジオなのでその後なんか2次会とか3次会とかはあるみたいですけど、私は札幌に帰ってきて、まあラジオのね放送を、はい、させていただこうかな、まあ、ちょっと慌ただしい火曜日と放送はちょっと口が回るかなっていう心配だなっていうところですね、
はい、
で今日からでしたっけ、高校野球がそうだ始まりました、
はい、
あれ我が北昇は明日だったかな、旭川が明日でしたっけ、明日が旭川で11日の日曜日が北昇でしたっけ、旭川が確かあの石川の星稜と当たるんですよね、どっちかが もう優勝候補、めちゃくちゃいいピッチャー でもう一個岐阜の中京なんたら高校もまた強いチームなんですよ ね。いやだから今週はね泣きっぱなし、うん、まず全英女子の、
はい、
あの40数年ぶり あの優勝と、うん、
はい、
もう完璧に起きて見てましたからね、正座して
、
はい、でその後今日の甲子園の開会式の、選手宣誓、初出場の誉れ高校の主将の選手宣誓でもう涙ぐんで、うん、はい、で始球式がね元中日の選手で巨人にも在籍してた井端っていう選手がいるんですけど、まあ、もちろんもう引退して今コーチやってるのかな、その井端が始球式をしたんですよね、なんか珍しいなと思って、はい、でまあ、なぜ井端になったのかは調べてませんが、でその始球式やる前にその始球式用のボールをこう上空から落とすんですよ、球場に向かってヘリコプターで。で去年あたり見てたんですけど、うまい具合にこう、まあ、大体外野ぐらいにポトーンと落ちるんです、うん、ところが今回はその高校 その選手宣誓やったチームがまたその選手宣誓終わった後の第一試合なんです、その誉れ高校、そのレフトの選手がその落ちてきた始球式用のボールをキャッチしたんですよそれまた珍しいってんで、うん、いや面白かったですね、うん、今日の開会式で今日は8月6日なので、あの広島でもね、はい、原爆の記念式典がありましたしね、
はい、
うん、オリンピックまではあと353日です、
はい、
はい、聖火が来るまであと313日、本当に1年切りました、
はい、
はい、私は行けるんでしょうか、はい、で、はい、5番アーヤさんというわけで、
はい、
そうですね、この暑い夏、うん、もう本当に熱中症対策ですもんね、もう選手たちをベンチに引き上げさせて、うん、で水分を取らせて、はい、休憩させて、そしてまた送り出すと、
はい、
送り出すというかまた試合再開するっていう、そういう時間も取って、うん、で今回は準決勝とか決勝とかの前にちゃんと予備日っていうか、
はい、
はい、そういうのがあって、いや本当に怖いですわ夏って。
そうですね、
うん、
今年はなんか猛暑とかいうよりも酷暑っていうことを聞く方がやっぱり多い
ね、うん、いや岐阜とかね埼玉とか向こうから比べるとね、もう毎日37、8度、
うん、
でいや札幌は31、2度、はい、まあ、33度もありましたけど、で、はい、で湿度も高いじゃないですか、
うん、
うん、だから本当に室内に黙っていてもなんかこうめまいしたり頭痛したり、だから冷えすぎなのかな、冷やしすぎなのかなと思って消して扇風機に切り替えると、あっという間に湿度が上がって、でなんかもう頭がボワッとしてきて、
はい、
だからなんかこうつけたり消したりするのもね良くないんでしょうけど、はい、はい、さあそういうことでございます、
はい、
うん、で今日は先週もね、先週はちょっと特番で歌わせていただいたんですけど、ちょっと失敗しまして、はい、全然こうすごくバッタバタしながらだったので、歌う行政書士と言いながらね、なかなかあんまり歌う機会がないので、はい、だから第1、第3、第5火曜日は歌おうかなと。で本当は今日は相続の話をしようかなと思ったんですよね、
はい、
来月ちょっと講演頼まれていて、改正があったじゃないですか、
はい、
で税の方も含めたお話を まあ、するので、
はい、
まあ、相続のね話もできる時間があるかどうかですが、
はい
はい、まず5番アイアンさんのリクエスト曲をねおかけしましょう。メッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。メッセージリクエストお待ちしております。
はい、それでは米津玄師、海の幽霊。
明け放たれたこの部屋には誰もいない。シワカフェの匂い染みついた椅子が一つ。あなたが迷わないように開けておくよ。きしむと叩いて何か話せばいいのかわからなくなるかな。星が降るよ。
行政書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
おさあ今日は歌いますよ。私はどんなことがあっても負けない一人になりたいから、ああだから今は寂しいけれど、この街にバイバイって飛び出すよ。いろんなことがあったけれど、それは自分が強くなるためだって。離れてても電話越しで励ましてくれたあなたにありがとう。声合わせを歌おう歌おうよ。二人ならどんな時もいつまでも歌ってゆけろ、そう思うんだ。私はどんなことがあっても歌い続けていきたいから、ああだから君が遠く離れても私は歌う。この場所でくじけそうになって泣いた夜も、君はいつでもそばにいてくれた。離れてても電話越しでくだらない話変わらない。君が好き、声合わせを歌おう歌おうよ。二人ならどんな時もいつまでも歌ってゆけろ、そう思うんだ。合わせ歌を歌おうよ。二人ならどんな時もいつまでも歌ってゆけろ。ありがとう、声合わせを歌を歌おうよ。二人ならどんな時もいつまでも歌ってゆける、そう思うんだ。二人ならいつまでも歌おうという曲でした。時刻は 19時44分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TVT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントは北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミ所属の釜江口美優です。よろしくお願いします。
はい、一曲ね歌わせていただきました。
あ、先生の曲初めて聞きました
、これはちょっとね、はい、パクリの曲で、ちょっとノリの、まあちょっと、ノリノリの、はい、曲でございました。
はい、
はい、本当はあのカズーっていう楽器知ってます？プープープープープーって音が鳴る。
あー、わかんないです。
それをこう、はい、前奏と間奏に入れるんですけど、今日はちょっと、はい、カズーは吹きませんでしたけど、
はい、
はい、結構ね、はい、そういえばミュウちゃんだったっけ、一人カラオ
ケ。あ、そうです、
はい、
私です。
はい、いや、うん、なかなか最近ライブもできないですし、8月は特にもう全然ライブする暇がないと言いますか、
はい、
全然できなくって。
あ、お忙しいんですね。
ですね、
はい、
はい、なので、
はい、
第1、第3、第5火曜日は歌わせていただこうかなと思っておりまして、
はい、
でもね、昨日ね、先週はみんなでな、あれ何歌ったのかな、スピッツのチェリー、
はい、はい、
あれを最後にみんなで歌って、はい、うん、なんですよね、
はい、
なんか歌いますか？
私ですか？私は歌下手なので。
いやいやいや、
そう、
でも今はもう
自己満足なんで、
あのスマホがあれば、
はい、
もう全然歌詞も出てくるし、
はい、
オードも出てくるし、まあ有名な曲であれば、
はい、
なのでもうすぐなんか歌いちゃいますよね、ギターさえあれば。
そうですね、
はい、
ギターすごいかっこいいですね、弾けるの。
いえいえ、本当は私はもともとはエレキだったんです、
はい、
ですから弾き語りは本当に最近で。
あ、そうなんですね、
はい、でボーカルをさせてもらえなかったので、
はい、
カラオケで歌う程度で、ちゃんとボーカルが上手いのがいて、うん、でとにかくジャンルはもうロックですから、
はい、
もうロックンロールですから、ね、はい、ただ今ライブはね、いろいろカバーは例えばテレサ・テンだとか、
うん、
はい、そういう、あとオリジナルもこうラブソングだとかで、ね、結構こうノリノリ
ノリノリの、
うん、結構ガリガリバリバリではないですので、うん、はい、もう一曲歌っちゃおうかなと思ってたんですが、
はい、
アンチョコが、
アンチョコが
見当たらないんですが、あった。
あ、
どうだろう、座ったまま行っちゃおうかな。
はい、
やりましょうか。桜の季節も過ぎて、
街が一息つく頃、おいらは家を飛び出した。ポケットに片道切符、そんなに遠いわけじゃなく、だけど近すぎることもなく、歩いて行ける距離に部屋の明かりは見えない。銀色の腕時計、静かに時を刻む。動き始めた汽車の窓の向こうに見えた顔、別にこの街が嫌いになったわけじゃなくて、なぜかポストが気になり、覗けばほら桜色、季節外れの手紙、ああ冬の夕暮れ。君の弱気なセリフなんて聞きたかねんだ。とりあえずおいらの歌が聞こえるうちは頑張れ。この腕時計、もう時は帰らない。雨上がりの夏の坂道を二人で帰った。君の夢の話また聞かせておくれ。汽車の窓の向こうに見えた顔、別にこの街が嫌いになったわけじゃなくて、雨上がりの夏の坂道を二人で帰った。君の夢の話また聞かせておくれ。過ぎてゆく時間の中で不安になる時は、おいらの夢の話また聞かせてあげろ。
ありがとうございます。もういい時間に、
はい
なってきましたね。
なってきましたね。今日は2曲も聴けていい、ね、いい日ですね。
はい、
はい、今のはなんていう曲ですか？
あ、ごめんなさい、今ね、夢という曲ですね。
はい、
はい、
夢なんて方のか、これもカバー、
これも一応カバーです。多分わからないです、はい、と思います、
はい。
結構ね、あの YouTube 夜中それこそビール飲みながらこう YouTube を見て、はい、で、あ、いいなと思ったらちょっとコピーっていうかカバーさせてもらったり、
はい、
でちょっとアレンジしたりして、で本当にいいなと思ったらライブでやったり、
はい、ああ、そういう感じなんですね。
そうですね。あと、まあ、オリジナルも何曲か挟んで、でライブはやるんですけど、はい、なので本当に皆さんがご存知の曲は本当に 1,2 曲しかやらない。
ああ、そうなんですね。
で、あとはこう YouTube でもう地方でこう活躍はされているシンガーソングライターさんの曲と自分のオリジナルでライブをやってるんですよね。
なるほど。
さあ、最後の曲お かけしますか。
はい、
何がいいですか。何がいいですかってワンオクロックもあるんです。
お、
高橋優のリーマンズロックもあります、
はい、
ワンオクロックにしますか最後。
そうですね、なかなかないですよね、関係のこと。
とっても綺麗で、でも今思えば来てなかった。あれはいわゆるバッデイドリームス。光が眩しすぎて周りが見えず、ただただ日々を頬に振ってた。あの日今だから笑えるよ。とっても重くてプレッシャー、嫌味、それに勝つためにただ嫌なやつで、そして気がつくと真っ暗な部屋に一人ぼっちだった。終わったも戻れないなんて歩くのもやめた。でも I'm not alone, I'm not alone, waiting, waiting, waiting alone. お金じゃ買えないもの手に入れて。そして今度は騙されるように、僕らは今目指すよ欲望に満ちた青年団。誰かが言った言葉、それすらその時は流して、今になって気づいたよ欲望に負けた少年団。
さあ番組終了のお時間が迫ってまいりました。はい、なんか LINE メッセージ来てるな。ワンオクロック大好きな歌だ。はい、ありがとうございます
ありがとうございます。
ワンオクロックやっぱり人気あるね。
そうですね、若者にはやっぱり結構人気ですね、うん、
はい、今日はワンオクロックで、
はい、
欲望に満ちた青年団、はい、お聞きいただきながらのお別れです、
はい、
周波数 77.6 メガヘルスレディオ DYTFM ドラマシティのスタジオから神田正史の未来地図を生放送でお送りしてまいりました。お相手は歌う行政書士の神田正史と、
アシスタントの北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミ所属の釜谷口美優でした。
はい、メッセージリクエストいただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は同窓会の後に放送させていただきますので皆様もし、口が回らないかったり、不適切な発言はしませんようにしますので。あ、ワンオクロック終わってしまった、はい、高橋優リーマンズロックをお聞きいただきながらのお別れになってしまいました。
はい、
はい、
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミの提供でお送りいたしました。
はい、この後もレディオ TYTFM ドラマシティにお付き合いください。また来週火曜日午後7時にお耳にかかります。さようなら。
出勤してから5秒で隣散らされて、なんでかわかんないままに頭を下げてる。
得意分野じゃないなんて言い訳は聞かない。腹が立つのを飲み込んで笑顔でいなくちゃ。だから仕事をしよう、生きていく自分のために。仕事をしよう、生きている証を刻むために。大したことないさ、何もかも順風満帆だ。これくらいがどうしたと大きく胸を張れ。23時半にとりあえずの仕事が終わり、なんでかわかんないずつと一緒に職場を出る。雑草のように踏まれては起き上がる。そんな言葉に自分を当てはめてるようじゃかなりまずいから、今日は早く帰ろう、明日も頑張るために。早く帰ろう、明日は褒められますように。大したことない順風満帆だ。これくらいがどうしたと大きく意地を張れ。
消えられた正論に反抗して落ちこぼれのレッテルを今日も必死で剥がそうとしてる。だから